本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第19章13節から29節。マタイの福音書第19章13節から30節。聖書は後ろの方、新約聖書の39ページになります。マタイの福音書第19章13節。その時イエスに手を置いていて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけません。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去って行かれた。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは答えられた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。この青年はイエスに言った。私はそれらすべてを守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。青年はこの言葉を聞くと悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに言った。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います。人の子がその栄光の座につくとき、その新しい世界で、私に従ってきたあなた方も12の座について、イスラエルの12の部族を治めます。また、私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆、その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。本日はこの箇所より、神様はあなたの取引相手かと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日の箇所、1回の説教としてはかなり長いじゃないかと思われた方も多いのではないかと思います。3回に分けてもいいんじゃないっていう、一つは子どもたちの祝福、一つは止める青年、もう一つはペテロたちに言われた、ペテロに答えられた箇所というふうに3つに分けて、語るということもあると思います。ところがですね、これまとめて読まないと実はわからないんですね。イエス様の真意がわからない。細切れにしてしまうと、 ひょっとしたら読み違えてしまうということが起こり得るのです。それで今日はこれをまとめて一つのメッセージとしてお話をしたいと思います。ところで皆さんは永遠の命を持っていますか？何と答えるでしょうか？なんとあなたは永遠の命を手に入れたでしょうか？と問われたらあなたは何と答えるでしょうか？そのことについても今日この礼拝が終わった時にお一人が答えられるようにと私は心から願っていますし、必ず答えられるようになると信じています。聖書を読む上での非常に重要な注意事項というのは、自分が今読んでいる箇所が聖書全体でどのように位置づけられるかということを意識することです。そういう意味で聖書が全体としてどういうような、話の流れになっていて、どういうような構成になっているかということを知っておくことは大切です。まあ、そういう意味でですね、聖書全体を学ぶ、1年間で聖書全体を学ぶというそういう学びをすることや、聖書全体を読むということは必要です。特に聖書を語る者たちにとってはそれは必須ということになると思います。でここで私ここはですね、富める青年、金持ちの青年がイエス様にですね、全財産を売り払って貧しい人に施して、そして私についてこいって言われたけれども、その招きに応じることはできなかったということで非常に有名な箇所です。富める青年と言われる箇所です。ところがですね、聖書全体を読んでイエス様が弟子たちをお招きになったとき、私についてきなさいとしかおっしゃってないんですね。全財産を売り払って貧しい人に施して、その上で私に従ってきなさいと言われたのはこの箇所だけなんです。イエス様は弟子たちをお招きになったとき、ただ私についてきなさいとしか言っておられない。ペテロにしてもヤコブにしてもヨハネにしても、家族や仕事道具を捨ててイエスに従ったって書いてありますけど、別に本当には捨ててはいないんですね。その場に置いてきただけだったわけです。じゃあどうしてイエス様はこの人にだけこういう厳しい条件をつけたのかということが問題になるということになるわけです。つまりイエス様はこの人にこれを言わなければならない理由があったということになるわけです。ではこの人はどんな人だったか、金持ちと書いてあります。当時のユダヤの世界では、ユダヤの社会ですね、当時のユダヤの社会では金持ちっていうのは神様に祝福を受けていることの証拠と考えられていました。だから金持ちであることは、私はそれだけ神様にたくさん祝福されているんだという誇りとなっていたわけです。でおそらくこの人ね、見ただけで金持ちと分かる身なりをしてたと思います。そういう社会ですから。でこの人は金持ちであり、さらに青年であった、若かったという、この人の言葉を読んでいくと、小さい時から熱心に律法を学んでそれを守り抜いてきた人です。で行いによって永遠の命を得られると信じているけれども、でも心の中の虚しさというものをどうすることもできないでいたのがこの人でありました。命との断絶を感じていたのです。で彼はイエス様の噂を聞きます。そしてこの評判のイエスという立派な教師に、その永遠の命を得る方法、How to ですね、How to を教えてもらおうと思ったわけです。しかし彼は How to を求めるだけで、イエス様との人格的な関係を 求めてはいませんでした。ここにこう書いてあります。すると見よ、一人の人がイエスに近づいてきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はお一人です。命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。で、この人はどんな良いことをすればと質問しているわけです。つまりどんな良いことをすれば永遠の命がもらえる、つまりギブアンドテイクですよね。良いことということをギブして永遠の命をテイクしようとしている。神様を取引相手と考えているわけなんです。それに対してイエス様は何ておっしゃったかって言ったら、神様の声を聞けということをおっしゃったわけです。取引相手としてではなく、戒めを守れ、神様の戒めを守れ、神様の声を聞けとおっしゃった。鍵は永遠の命を与える、その永遠の命を私たちに与える、私たちがその永遠の命を得られる鍵というのは私たちの良い行いではない。鍵はこの良い方、あなたの天の父であるこの神様、良い方こそが鍵なのであって、あなたの良い行いではないとイエス様はおっしゃっている。しかしあなたが自分の良い行いによって永遠の命を得たいならば、あなたの希望通り教えてあげよう、戒めを守れと。そうするとですね、この止める青年は、自分はちっちゃい時からずっと律法を一生懸命守ってきた、だから守ってない律法があるとは思いつかなかったんですね。だから、どれですか、私全部やってるつもりなんですけどっていう、そういうような答えであった。そうするとイエス様は、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽りの証言をするな、父と母を敬え、あなたの隣人を自分自身のように愛せよ、という実会の後半の部分をお示しになった。そうするとこの青年は答えます。私はそれらをすべて守ってきました。何がまだ欠けているのでしょうか。これはね、私は大丈夫、私全部やってるから大丈夫なんですよ。いや、でもね、立法一生懸命守ってもね、その永遠の命持ってる実感ないんですということですね。私は正しいと彼は言った。いや、先生おっしゃってることはもう分かってるんですと言ったわけです。私は守ってきてるからと。しかしそれは欺瞞であったんですね。君は本当に自分の隣人を自分のように愛していると言えるのか。イエス様は貧しい生活をしておられました。貧しい人たちと共に生きていました。そこにですね、もう誰が見ても大金持ちと分かるような身なりをした人がやってきてですね、先生、永遠の命を得るためにどうしたらいいですかって言って、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよって言われたときに、いや、それやってきてますと言ったのです。それに対してイエス様は言われた。貧しい人々と自分の持ち物を完全に共有しなさい。そして私に従えとおっしゃったのです。この状況はよく分かっていただけると思います。そうするとね、この青年は腹を立てたのではなくて、悲しんだと書いてあります。悲しんだということはどういうことかというと、自分自身が欺瞞に満ちていたということが分かったということです。イエス様は彼の心を開かれたのです。 しかし自分の決心で彼は富の壁、富の誘惑の壁、それを越えることができませんでした。そしてイエス様の元を去っていったのです。皆さん、ここの箇所を聞かれてですね、自分とどういうふうに関係があると思われますか。まあ、そもそも金持ちじゃないから関係ないしって、まあ、思ってそれで終わりにするか、ね、でも私たち一人一人が握りしめているものがあって、それをに自分の力で決心で手放すことができない、それは富じゃないかもしれない。しかしいろんなものを私たちは握りしめている、そのことを私たちは思い出したらいいと思います。そこでイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に言います、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。もう一度あなた方に言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことですが、神にはどんなことでもできます。君にはできないかもしれない。君が自分の力で神の国に入る永遠の命を得ることは君にはできないだろう。それはできないことだ。しかし神にはできる。神には君に永遠の命を与えることができるのだとイエス様は宣言なさったのです。そうするとね、ペテロっていう人は本当に面白い人ですね。その時ペテロは言うんですね。先生、見てください。私たちは全てを捨ててあなたに従ってきました。それで私たちは何をいただけるんですかっていう、もうトンチンカンなコメントをするわけですね。まあ、さっきも言ったようにペテロは実はまだ何にも捨ててないんです。置いてきただけです。彼には妻がいました。そして後に伝道者となったペテロは妻を伝道旅行に一緒に連れて行っていました。外来湖のそばにですね、立派な家もありました。石造りの立派な家がありました。捨ててません。彼は漁師の親分、船元でした。で、船元として船も所有してました。網も持ってます。網も捨ててない。置いてきただけです。イエス様に従った後も家や船はそのまま使っていました。イエス様はペテロの家を拠点に伝道を展開しておられましたし、ペテロの船に乗って外来湖を移動していたんです。何も捨ててないじゃん。いや、僕がイエス様だったら、いやいや、ペテロ、ちょっとよく考えてごらんよ、君まだ何も捨ててないよって言ってやりたくなるような、そういうのがペテロたちの状態ではあったんです。でもイエス様はそういうペテロたちにそれ捨ててからついてこいとはおっしゃらなかったわけです。先ほども言いましたけれども、福音書はこの富める青年の物語と出来事と子供たちの祝福をセットで提示しています。このことは何を意味しているのでしょうか。このように言われています。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが身元に連れてこられた。すると弟子たちは連れてきた人たちを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを邪魔してはいけない。天の御国はこのような者たちのものなのです。そして手を子供たちの上に置いてからそこを去っていかれた。これと富める青年の出来事はセットなの。この富める青年はどうしたらよかったんでしょうか。私は何をしたら永遠の命をいただくことができるんですか。何をしたら永遠の命を自分のものにすることができるんですかと言って、神様に交換条件の提示を求めたんです。 この子供たちの出来事、子供たちの祝福の出来事は何を意味しているか。イエス様に手を置いて祈ってもらう。イエス様にの私たちの頭の上に手を置いて祈ってもらう。手を置いて祝福してもらう。それだけなんです。この祝福してもらった子どもたちは永遠の命を与えられたのです。何をしたら祝福してもらえるんですか？何をしたら永遠の命を手に入れることができるんですか？というそういう交換条件を示してください神様というのではなく、ただ私の上にあなたの手を置いてください、私の上にあなたの手を置いて祝福してください、ただそれだけです。これがすべてなのです。永遠の命というのは自分の行いによって手に入れられるようなものではありません。イエス様が手を置いてくださるその関係そのものが永遠の命なのです。ヨハネの手紙第一五章二十節にこのように言われています。この方こそ誠の神永遠の命ですと言っています。この方こそ誠の神永遠の命である、イエス・キリストこそ永遠の命なんだということです。イエス・キリストと離れたところに永遠の命というものがあって、それを私たちがもらうということではない、手に入れるということではない。イエス・キリストこそ永遠の命である、この方が私たちに見ておいてくださる、これが全てであり、これだけです。これが全てなのです。だから私たちはイエス様、主様、あなたの手を私の上に置いてください、イエス様、あなたの御手を私の上に置いてくださいと祈る、それだけです。その時イエス様は私たちの上に見ておいて、私たちに永遠の命の関係を与えてくださるのです。そして手を置いて祝福していただくとき、私たちは自分でない、私たちの中にですね、自分ではない自分が現れ出ます。イエス様が手を置いてくださるときに、自分では越えることができなかった壁を超えてしまっている自分というものを発見するんです。自分でない自分がイエス様が見ておいてくださるときに、自分でない自分が自分の中から現れ出て、そして自分、古い自分が越えることができなかった壁を越えてしまっている、そういう自分を発見するようになる。イエス様は言われました。自分の命を愛する者は、愛するというのは最も大切とするという意味ですけれども、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む、この憎むというのは自分が嫌いだという意味じゃなくて、最も大切なものとはしないという言葉を、意味を憎むという言葉で表現しています。自分の命を最も大切なものとはしないものは、それを保って永遠の命に至ると言っておられる。これは全ての福音書で語られている言葉です。イエス様に手を置いていただくときにこれが実現します。最も大切なもの、それは永遠の命であるイエス様が私たちの上に手を置いてくださるということなのです。私たちは、時々ですね、信仰生活をしていると、神様、特に伝道者、牧師がそういうことを考えることが多いんですけど、 伝道がうまくいかないのは祈る時間が短いからじゃないかとかですね、聖書を勉強する時間が短いからじゃないかとか、自分の一生懸命さが足りないからじゃないかとかっていうふうに思うことがあるわけですね。そしてそこでそういうふうに思うとですね、じゃあ今日からじゃあ一日1時間祈ることにしますから、もうちょっと伝道がうまくいくようにしてくださいとかね、まあ祈る人もねいないわけじゃない。だけどそれって神様を取引相手にしようとしてるってことですよね。神様は私たちをご自分の取引相手だとなどと思っていらっしゃらないんです。私たちが何かをしたら祝福しようなんて、そんなケチなことを言う方ではないんです。全財産を捧げたら永遠の命を与えようなどという、そんなケチなことを言う方ではないんです。ただ主様、私の上にあなたの手を置いてください、私の上にあなたの手を置いて祝福してください、そう言って近づいてくる者たちを、おそうかって言って抱きしめて手を置いて祝福してくださるんです。私たちはこの方に、主様あなたの手を置いてくださいと祈りながら生きていきましょう。それが私たちのすべてです。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日もあなたが私たち一人一人を何の条件もつけずに見舞いに引き出してくださいました。ありがとうございました。何のあなたに何も約束をすることができない私たち、あなたそれを知って私のところに来いと呼びかけてくださったことを感謝いたします。主様、どうぞ私たち一人一人の上にあなたの御手を置いてください。あなたの御手を置いて祝福してください。ただあなただけが私たちのすべてとなってください。主様、私たちにいつもあなたのそばに行きたいという思いを与えて、あなたのそばにいることを喜びとするものとなることができるようにお導きくださいますようにお願いいたします。今日虚しさの中にある一人一人、痛みの中にある一人一人、どうかその一人一人にあなたの見ておいてくださいますように心からお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。